説教愛と平和のクリスマス、増田こと牧師です。
今朝私たちは3本目のろうそくに火を灯してクリスマスが近いことを共に祝おうとしています。今朝この場でご一緒に礼拝を捧げておられる皆様、本当にこの場へようこそいらしてくださいました。クリスマスの恵みがお一人お一人に豊かにありますように心からお祈りをいたします。特に今朝は恵泉女学園中学高校ハンドベルの皆さんが素晴らしいベルの響きを持って演奏してくださっています。2020年希望の火を灯そう、そのクリスマスの喜びが私たち一人一人から広がっていきますように、そのことを祈りたいと思っています。クリスマスの贈り物という詩の中で、サンタさんが来なくなった子どもは別の人のサンタさんができると認められた子どもである、自分が差し出すことのできるものは何だろうとという詩があります。皆さんのところにはまだサンタさんが来ますか？サンタさんが来る、いいですね。でもサンタさんが来なくなったあなた、そのあなたは今度はあなたが誰かのためにサンタさんになれる素敵な贈り物を通じて神様の愛を届けられる人になったと認められたんだ、そんなふうにこの詩は私たちに伝えています。今日はハンドベルの演奏、オルガンの奏楽、皆さんの賛美や祈り、一人一人がこの2020年のクリスマスを迎えて今自分が捧げられるものを持ち寄ってこの礼拝が行われています。この年は何かすべてのことがこう、なんて言うんでしょうか、大いにくるまれているような、もやもやとした、何かこうはっきりしない、何が本当でどうすることが正解でどうすることが一体私たちに求められているのか、白か黒かという答えが出ない、そういう思いの中で私たちは人と会うことが制限されたり、一緒にやっていくことが何かこのことによってもし感染が拡大したらどうするのだろうかという不安を伴ったりする、そういう日々を過ごしてきました。しかしだからこそ静かに私たちに本当に大切なものは何だろうか、いつもは忙しく流れていくそういう時の中で見つめ直す時となったということができるかもしれません。今私が預けられていることは何だろう、自分が担っている課題は、そして私の賛美や祈りが誰かのために用いられていく、クリスマスはそういう大切な一人のために、もしかするとその人は一番近い人であり、いえまだ私が実際には会ったこともない人かもしれませんが、その人の命を支えていくために自分の時間や命や賜物、持っているできることを捧げていく、そういう時なのかもしれません。教会ではそれを献身と言っています。あ、健康診断のことではありませんので、献身というと大体健康診断のことかと思われますけれども、献身の献というのは捧げる、身を捧げると書いて献身というわけですね。礼拝で私たちが行う献金も、そしてこのような賛美も献身の印です。昨年の今頃、私たちは大きな衝撃を持ってニュースを聞きました。中村哲牧師、医師が昨年の12月4日にアフガニスタンで襲撃によって亡くなったと伝えられたからです。中村医師はアフガニスタンではカカムラド、中村のおじさんと呼ばれていたそうです。現地の人々に大きな友情と信頼、また尊敬によって互いに働かれた人でした。実は中村医師は の同い年なんですね。なので私は別の教派ですけれども、中村医師は、西南学院、九州にあります、福岡にあります西南学院の中学校に入学されたことによってキリスト教と出会われて、そしてそのキリスト教の影響によって自分自身の、例えば人の行かないところ、人がやらないことをやろうと、そういうメッセージを受け止められた方でもありました。バプテスト教会というバプテスト連盟、平和の問題にとても大事にして取り組んでおられる、その教派で洗礼を受けられました。内村鑑三という明治期のキリスト教思想家がおられますけれども、後世の最大遺物、最も残したい大切なことっていう本があるんですが、そのことにも非常に大きな影響を受けられて洗礼へと導かれたそうです。その後1984年に彼は日本キリスト教海外医療協力会 JOCS という団体があるのですけれども、そこから派遣されてパキスタン北西部の首都ペシャワールに赴任することになりました。以来20年にわたってハンセン病を中心とする医療活動に従事してこられたのだそうです。けれども1984年に赴任した当初から、戦乱に追われていたアフガン難民の方々の苦境を知って、そして診療所を開設したわけですけれども、2000年にとても大きな干ばつが、飢饉がそのアフガニスタンを襲ったんですね。渇きと飢えの犠牲者の多くは子どもたちでした。診療所の列を待つ間に腕の中で子どもたちが息絶えていく、呆然として母親はそのままその場に立ち尽くしている、そういう姿が珍しくなかった。中村医師はもはや治療どころではない、やむにやむれぬ思いで土木の勉強を一から始めて、2000年には井戸、そして2003年からは用水路を掘り始めたのだそうです。中村医師の信念は、誰もが行きたがらぬところへ行け、誰もがやりたがらぬことをなせ、そして現地の人たちと苦楽を共にすることということだったそうです。2010年には住民の方々の要望を受けて、用水路のそばにモスク、これはイスラム教の礼拝堂ですね、こういう会堂のことです、そしてイスラム教の新学校を建てられたそうです。地域の住民の方々は用水路ができたときと同じくらい、いや実はそれ以上に、このイスラム教の礼拝堂ができたことを本当に喜ばれた。そして中村医師はその地域の人たちの魂の拠り所、ここにあるということを一緒に大切にされた方でした。その中村さんが、中村医師が銃撃によって亡くなった12月4日、そのニュースが駆け巡ったときに、私たちは本当に祈りました。銃撃されてまだ亡くなったというニュースの前に、どうにかその命が保たれないことだろうか、日本だけではなく世界各地でその祈りを共にしていた人々がありました。けれども天に召されてしまった。現地には中村さんの薫陶を受けて一緒に汗を流してきた100人規模のスタッフが残っているそうです。その人たちは、先生は医師であり技術者であり哲学者でもあったと、そう言って中村医師の志を受け継いでいく、そういう思いで今も活動しておられると伺いました。今朝ご一緒に分かち合ったマタイによる福音書には、ヨセフという一人の男性が出てきます。ヨセフという人は イエスの誕生降誕のその次第の中ではどちらかというとこう脇役的なところに置かれる人なんですね。少女マリアが身ごもっている、そしてその身ごもっているところから出産してイエスと名付けられた子供が救い主とされていく。ヨセフはその時天使からマリアは今身ごもっている、その子をあなたは一緒に育てなさいというふうに伝えられるのです。ヨセフはまだ結婚する前でしたから、そのことを一体どう受け止めたらよいのだろうか、不安とまた迷いの中にあったのですけれども、その中で天使からこの子は人々を救う人となる、イエスと名付けなさいと言われて、その事柄を自分の大切な人生の使命として受け取っていきました。自分の子供として育てていくということを決心します。このクリスマスの物語というのはイエス・キリストが誕生した時のことを物語のように伝えているのですけれども、私はこれは一人一人の未来を宿している人、マリアというのは少女ですね。ちょうど今日演奏してくださっている恵泉女学園中学高校生、そのぐらいの年齢の少女です。その人が自分の体内に子供を宿している、それはある意味では比喩的に考えるなら、一人一人が自分の可能性と未来とそしてなすべき使命を宿しているということだと思うんです。ヨセフはそのことに寄り添っていこう、それが実現するために自分も共に担っていこう、そう決心した人です。クリスマスはその決意を促し、そしてその決意がイエス・キリストの誕生を導いた。マリアは一人の若い女性ですけれど、実はルカによる福音書にはエリザベトという高齢の女性も出てくるんですね。私ぐらいでしょうか。もう子供を出産することができないと思われていた、そういう年齢の女性も子供が与えられて、そしてその人は後に洗礼者ヨハネと呼ばれるようになったと記されています。このことは年齢とは関係なく、私たち一人一人には何かを成していく、自分でなければ成し得ない、その人の大切な技というものが預けられている。可能性というものが、希望というものが一人一人にその中に宿っている、そのことを伝えているのだと思うのです。ヨセフはそのことを受け入れて共に進めていこうとした人です。そのことを聖書ではインマヌエルと呼ばれる、それは神は我々と共におられるという意味であると記されています。可能性を持った一人、これから生きていくために自分が成していく技が預けられている、そのことを知らされて私はそれを受け入れていこう、自分にできることをやっていこう、誰かと比べて他の人の方がより大きな技ができるかということではなくて、今私に呼びかけられたのならば、この私の器の大きさ、この私という一人の人の人生を通じて成していくことができる技を行っていこう。多くの人のためにかもしれませんが、それは一人の人のためかもしれません。その預けられた技を大切に行っていこう、気づいてこの身になりますように、その人の傍らに立って私もそれを一緒に支え生きていこうと決心した人、それがヨセフでした。そう考えてみると、中村医師が果たされた役割というのは、アフガニスタンの人々が生きていく希望を持って目の前の生活を営んでいく、そういう可能性と希望を持っている、そのことを自分も引き受けて一緒に自分の成し得る技を行っていこうとされたあり方だったと思います。献身というのは そういうことを言おうとしているのではないでしょうか。私たちはクリスマスを迎えるにあたって、このヨセフの在り方、誰かが志を持って未来を切り開こうとしていることを支えていく、自分も一緒に取り組んでいく、そういう姿を覚えたいと思います。シャローム、その救い主は平和をもたらす方だ、預言者は語りました。シャロームというのは平和という意味です。イスラエルの国では今でもシャロームというのはこんにちはとかおはようという挨拶の言葉として使われています。そのシャロームというのは、平和というのは静止した姿、つまり何かがとどまって完成されている姿ではなくて、常に取り組んでいる姿なんです。私たちが生きていくということは常に課題が起こっていくということです。それはアフガニスタンだけではなく、日本にいる私たちも、そして日常生活を送っているそれぞれの場が課題を担っている場です。でもその場で私たちがそれに取り組んでいるその姿そのものがシャローム、平和なのだと。私たちの教会でやはり世界中の紛争地やさまざまなところに行って写真を撮って、そしてそれを人々に紹介し講演をなさっていらっしゃる桃井一馬さんがいらっしゃいます。今日も礼拝にいらっしゃって、いろいろなところで配慮をしてくださっているのですけれども、桃井一馬さんがこの教会で講演をされたときにこういうことを話されました。よく世界の中では宗教の対立によって戦争が起こるという言い方をされるけれども、実は宗教の対立ということの前に、資源あるいは水がないというようなこと、貧困という問題がその地にあって、そのような問題を抱えて人々が疲弊し本当に生きていくことが難しくなっているところに、宗教というものがまるでガソリンの中に火が投ざれるような形で投ぜられたときにそれが燃え上がる。だから火種に宗教というものがなることはあるけれども、もともとあるのはその水の問題や資源の問題、あるいは貧困、そうした問題なのだと語ってくださいました。ですから平和の問題というのは、そうした人々が最も必要としているものに取り組んでいくという姿勢のことなのだと思います。中村医師はそのことを私たちに示されましたし、そして互いの宗教を受け入れ尊敬を持っていくというのが本来の宗教の在り方であり、イエス・キリストの後をたどっていくものの姿だと思います。私たちは昨年、どうして良いことをしている人が、人々のために働く人が亡くなっていくということが起こるのだろうかと、本当に大きなショックを受けましたけれども、その後に私は思いました。第二次世界大戦の時に、やはりナチスに反対して活動していたディートリヒ・ボーヘッファーという牧師がおられました。その牧師はドイツ敗戦の直前にヒトラーに対する暗殺計画に加わったという疑いによって処刑されたのですが、処刑される朝、これが最後です、私にとっては命の始まりです語りました。それは自分の最後ということをそれで判断しない、私にとっては地上の最後かもしれない、でもそれが終わりだと私が判断しない、そこから神様が始めてくださる技がある、そこから神様が継続してくださる平和への道がきっと備えられる、そういう信仰を持って歩んでいる、その言葉だと思います。2020年のクリスマス、あなたも大切な人のために祈り、言葉をかけてみましょう。ハンドベルの演奏してくださる皆様、ハンドベルの響きによって 私たちに生きることの喜びを分かち合ってくださってありがとうございます。そして皆様お一人お一人の賛美や祈りによって、あなたによって生かされる一人がいる、そのことをご一緒に覚えさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝ともに礼拝を行うことができます恵みを感謝いたします。私たちは今自分の中に与えられている可能性、そしてそれを共に育てていこう、応援していこう、支えていこう、そういう一人一人がここに集いました。私たちの思いを神様が祝福してくださることを感謝いたします。そしてどうぞそれが最も必要とされるところに届けられますように、物資が必要とされているところに物資が届けられますように、言葉が、祈りが必要とされているところに祈りが届けられますように、そして笑顔が必要とされているところに笑顔が届けられますように、2020年のクリスマス、私たちにあなたが与えてくださっていること、そして私たちの手の技をあなたが祝福し用いてください。世界中に愛と平和のクリスマスが行き渡りますように、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。